聖書朗読です。まずはじめに旧約聖書御箇所5章1節から5節、新共同訳聖書旧約聖書の1454ページです。御箇所5章1節、エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中で糸小さきもの、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く、永遠の昔に遡る。まことに主は彼らを捨て置かれる。産婦が子を産む時まで。その時彼の兄弟の残りの者はイスラエルの子らのもとに帰ってくる。彼は立って群れを養う。主の力、神である主の皆の威厳をもって。彼らは安らかに住まう。今や彼は大いなるものとなり、その力が地の果てに及ぶからだ。彼こそまさしく平和である。アッシリアが我々の国を襲い、我々の城郭を踏みにじろうとしても、我々は彼らに立ち向かえ、7人の牧者、8人の君主を立てる。彼らは剣を持ってアッシリアの国を、抜き身の剣を持ってニムロッドの国を牧す。アッシリアが我々の国土を襲い、我々の領土を踏みにじろうとしても、彼らが我々を救ってくれる。続いて新約聖書マタイによる福音書2章1節から12節、新約聖書の2ページです。マタイによる福音書2章。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せて、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上にとどまった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。祈ります。創造者なる神様、あなたの皆をたたえます。あなたはこの世界を作り、そこを命で満たしてくださいました。この世界はさまざまに光を持って輝き、色彩にあふれ、味わいにあふれています。あなたは太陽と月を作り、日々を定め、季節を定められました。そしてあなたはこの世界に歴史をお与えになりました。 私の人生もその中にあって、さまざまなそれぞれの年齢の中を進んでいきます。あなたが昨年の間も私たちを導いてくださったことに心より感謝いたします。私たちは共に命を分かち合って、心を通じ合って生きることができました。そのことのゆえにあなたに心より感謝いたします。いくつかの望みをあなたは叶えてくださいました。何よりもあなたはこの小さな群れとその信仰をお守りくださいました。そして新しい方々を加えてくださった。このことのゆえにあなたに感謝いたします。神様、この新しい年も私たちと共にいてください。そしてとりわけ東北アジアに平和をお与えください。お金や武器の力や名誉欲や征服欲や所有欲ではなくて、互いの信頼と尊重と正義と友情が私たちをつなぎ合わせますように。神様、私たちの間にいる病気の方と傷ついた方を、あなたの御心に従ってどうぞお癒しください。体と心に痛みを覚えておられる方々の苦しみを和らげてください。見捨てられて一人で、あるいは外国にあって暮らしておられる方々の心を強めてください。庇護を求めておられる方々と共にあなたが立ってください。子どもたちをお守りください。子らが見事に成長いたしますように。若者たちに夢を与えてください。未来のためのパスペクティブをあなたが開いてください。高齢にあるものには満足と平和と感謝をお与えください。聖霊なる神様、今日も聖書を通してあなたがお語りくださいますように。私たちの主イエスキリストの御名によって、アーメン。教会の暦では、本日1月6日が公言日にあたります。権限日という言い方も日本語ではあります。エピファニーというギリシャ語の翻訳語のパターンです。もともとは、東方の教会のお祭りで、キリストの誕生日を祝う、もう一つのクリスマスが今日です。さらにイエスの洗礼を記念する日としても祝われています。4世紀ごろ西側の教会、ローマを中心とした教会にも伝わりまして、最終的に今日の日は公言日となりまして、さらに西側の教会では洗礼式の意味はやや薄れて、今読みましたテキスト、幼子イエスが東からやってきた3人の博士の前に姿を現すということを記念するということが中心になりました。つまり異邦人に対する主の公言、これが今日の特に西側の教会の暦の意味です。私が暮らしておりましたスイスのドイツ語圏はでは、今日はドライクーニスターク、3人の博士の日と呼ばれています。でもクーニヒというのは博士という意味ではなくて王様という意味です。三人の王の日です。でどれくらい広い範囲でそういうやり方の習慣があるのかどうか知りませんが、パン屋さんですね、ドイツ語圏のパン屋さんって日本でいうとお米屋さんみたいな感じのところで結構大事なんですが、こうもちもちのパンの玉を3つくっつけてひっついて焼いたパンが売られます。これドライクーニヒスクーハン、 三人の王の、パンケーキ、で、それは多分贈り物が3つだったり、博士が3人だから3つなんですけど、それをこうもちもちと合わせてありまして、でこうみんなでどれにしようかなってこう選ぶんですね。で、1つだけ中にちっちゃいプラスチックの人型が入っていて、これをこう当てた人は今年はいいことがあるってまあなんていうか福引き付きのお餅みたいなそういうパンが売られる日でございます。でもちろんこういうのは大抵子どもたちにやらせるんですね。でまあ、そういうのを見ましても今日読んだ聖書の箇所その他をこう手がかりにして、教会の歴史の中でいろんな伝承が発展して、いろんな習慣が生まれているんだなということが分かると思います。3人の博士と私たち普通に申しますけれども、今日読んだテキストに、占星術の学者が3人であったとはどこにも書いてないというのは皆さんご存知ですよね。3人と言われるようになったのは、そのやはり贈り物が3種類、黄金、乳香、持ち薬が、挙げられているからでしょう。モザイクがその他キリスト教美術を見ますと、3人でない場合も結構あるんです。2人とか4人とか、場合によりますと12人とか、これは大キャラバン隊が来たような感じがいたしますね。でそれからその宝の箱を開けて、この学者たちが、捧げた品目ですね、黄金、乳香、もつ薬、黄金は、まあ、私は金の延べ棒はテレビでは見たことがあります。わかりますよね、一応あれかなと。乳香はご存知ですか皆さん、ギリシャ語はアルバノンって言うんですけど、これもともとミルクっていう意味の単語ですね。南アラビアなどで取れるムクロジ木、カンランカ、ボスウェリア族の樹木からって書いてあるんですね。もうちょっと馬の耳に念仏というかわけわからない。とにかく特別な木から取れる樹脂ですね。でこれはこうぐにゃぐにゃっとしていたり固まったりするんだそうですけど、これお香に使うわけです。燃やしてブチブチブチブチ燃やしてお香に使う。では皆様、もつ薬は何だかご存知ですか？僕もその日常的にはさっぱり見たことはありませんです。これはギリシャ語はミュラっていうんですね。これはですね、フォウロフ木、カンランカ、やっぱりカンランカ、コンミフォラ族の樹木、だから割と似た種類の樹木のやっぱり分泌される、樹脂なんだそうです。で一説によると、これはエジプトでミイラをこうバルサミーレにするために使うので、ミュラからミイラという単語ができたんじゃないかという説もあると。そういうで、これもやはりお香に使うで、旧約聖書の中では祭司が使うお香だったりします。今では聖教会がお香を振りますですね、教会の儀式の中で、その時に多分こういうのを今でも使うんだと思います。だからああいう教会の司祭さんにとってはどこから買ってきとかないと礼拝ができない、そういうものですね。さらには消炎鎮痛剤としても用いられたそうです。これは実はシルクロードを経由して中国に入っておりまして、漢方医療の中でも使われるそうです。そもそも乳香、もつ薬というこの漢字表記は中国語です。漢方医療です。そういうふうにしてこう私たちにも実はもう届いている、そういうものなんだそうですね。さて、その博士がやがて王というふうに信じられるようになった理由は皆さんご存知ですか？私たちは3人の博士と言いますけど、世のキリスト教では王様だというふうに言われています。それは一つの大きな手がかりは、旧約聖書の中で 黄金乳香持つ役に言及があるときに、それを持ってくるのが王様だって言われることが割と多いからなんですね。王様なんだろうというふうに。例えばこうです。詩編にこういう言葉があります。タルシシュや島々の王が、捧げ物をシェバやセバの王が貢ぎ物を納めますように。すべての王が彼の前にひれ伏し、自分たちの王ですね、すべての国が彼に仕えますように、王が命を得ますように、彼にシェバの黄金が捧げられますように。シェバ南アラビアです。あるいはミディアンとエファの若いラクダがあなたのもとに押し寄せる。シェバの人々は皆黄金と乳香を携えてくる。こうして主の栄誉が述べ伝えられる。あるいは画家には、あれのから登ってくる乙女は誰か、煙の柱が近づいてくるかのよう。それは大将キャラバンですね。キャラバンのもたらすさまざまな香料、ミルラや、ミルラってあの新約聖書では持つ役です。訳語が統一した方がいいんですけど、ミルラや乳香を炊く煙。これ綺麗な女の人がやってくるのを見て、お香を炊いている煙のようだって言ってる。こういう記述に基づいて、3人の博士はやがて3人の王様というふうに信じられるようになりました。で、実はこの3人の王様に名前がつくのを皆さんご存知ですか。教会の伝承で、6世紀のことだそうです。ラテン教会の伝統では、カスパールとメルキオールとバルタザールです。聞いたことあります？ラテン系ヨーロッパですね、の教会 の、 美術とかご覧になると、名前が書き込んであります。アルメニア教会はなんか読んでもわからないのいっぱいの名前が書いてあったりする。で、時にこの3人の王は、少年、若者、壮年の姿で描かれます。人生の3つの段階を指す形で描かれる。で、さらに12世紀に至りますと、キリスト教ヨーロッパは世界は3つの大陸からなっていると考えたそうでして、ヨーロッパとアジアとそしてアフリカです。従いまして、この3人の王様はそれぞれの大陸を代表する王様、つまり全人類の代表者、というふうに考えられるようになり、それぞれ肌の色を変えて、キリスト教美術で描かれるようになります。で、そういう伝承が発展していく中で、人々は常にこの聖書箇所を読んでいたわけですね。そして現在は皆様ご存知と思われますが、子どもたちに読んで聞かせる絵本の中に、出発に間に合わなかった第4の博士っていうのがいるという、素敵なストーリーがございます。こんなふうにして、教会の伝承の中でこのベーシックストーリーがどんどんいろんな展開を見せているということが、お分かりいただけるかと思います。実は、何人かの、研究者のものを見ましては、やっぱりそうかと思いますけれども、今日読んだストーリー自体も、いろんなものから発展して出来上がったストーリーだろうと、言われています。多分もともとはいくつかの要素であって、それがだんだんに融合して今の形をとった。ですから教会の中でいろんな伝承が広がっていくのは、いわばそれの続きをまだやっているわけですね。特にいくつか奇妙な不整合が今のこのストーリーにはあると、昔から言われております。例えば、東方で博士たちが発見したその星、その星がなんと動いてベツレヘムの幼子のいる家の上にまで、学者たちを導くのであれば、なぜこの学者さんはわざわざ王宮を訪ねて、新しい王が生まれたのはどこですかと尋ねる必要があるのでしょうか。星についていくだけで良いではないですか。苦しい説明に雲が出ていて隠れたのだというのがあります。面白いですね。さらに、エルサレムの祭司長や立法学者たちは場所をベツレヘムと特定したわけですから、 王ヘロデは、学者たちに向かって帰り道にうちに寄ってその様子を詳しく教えてくれなどと頼む必要は元来ないはずです。わざわざ出し抜かれるために頼んでいるようなものです。で、後から裏を書かれたとして怒ったという記述が出てまいりますが、私が王であるならばそんなことをする前に暗殺者を尾行としてつけます。それで終わり。つまり、今日あるストーリーは、2つの伝承が合体しているわけですね。一つは、東の方から占星術師が、星に導かれて新しい王である幼子イエスを拝みに来たというストーリー、これが一つ。それからもう一つは、ヘロデ王がメシアであるイエスを殺害しようとしたというストーリー、これが合体しているわけです。でその際に、多分その合体を、動機づけた、モチーフというか手がかりは星、新しい星というモチーフです。これは権力の交代を、暗示しているからです。でそれから、付加された要素、一番最後にくっついた要素が、旧約聖書の引用です。ユダの地ベツレヘムよっていうところで始まる。でこれはベツレヘムというのはダビデの誕生の町です。で彼が油を注がれた町ですので、これはメシア予言です。2箇所のこの箇所はすで、に、当時のユダヤ教タルグームという普遍訳ですね、アラム語の、ここでははっきりメシアと、言われております。こういう言葉です。お前からイスラエルを支配するメシアが私のために現れる。その名は世の初めの日から呼ばれている。ですからユダヤ教においてすでにこの箇所はメシア予言として理解されていた箇所ですね。で、これが使われます。これはちょうど先週お話しさせていただいたマタイ福音書に特徴的な成就引用ですね。旧約聖書の予言がイエスにあって成就した。でそれを今回は敵がやっているという、祭司長と律法学者が、そういうちょっと皮肉な、しかし勝利は我らにという引用がスタイルで引用がなされております。でこうして出来上がった物語は、誠に素晴らしい地理的な文化的な広がりと、ダイナミックな配役構成を備えた、とっても素敵なストーリーです。でそのストーリーは皆さんがクリスマスイブに子どもたちの上演する聖誕劇で毎年ご覧になる通りです。幼子イエスは母マリアとともにベツレヘム村におります。王ヘロデは取り巻きの祭司長律法学者たちとともにエルサレムの宮殿におります。そして東方ペルシャから、当時はパルティア帝国ですが、博識の占星術師の学者たち、彼らはゾロアスター教徒ですが、キャラバン隊を組んで、やってくる。そして、現在のイスラエルの王は真の王であるイエスを殺そうといたします。まるで異教徒の王であるかのように、こうした演出の背後には現実政治における王権と王家に対する民衆の強い反感がバックにあると思われます。普通王権と、祭司権力は対立しています。ここでは、祭司長立法学者たちが王様の家来のように描かれていますが違います。彼らは対立しています。ローマは、権力を2つ保存して対立させたんです。王権と祭司の貴族権です。でも民衆の目からはおそらく一枚岩と見えたのでしょう。これは王宮で行われていることに対する不信感の表明です。さらに、ユダヤ教の宗教指導者たちのいかがわしさも匂わされているように思われます。メシアの誕生地をベツレヘムと特定できたにもかかわらず、正しくこの学者たちは私たちもでは一緒に行って拝みますとは言わないんですね。それをするのは異教徒、こういう演出になっております。 さて、今日注目したいのは、幼子を拝むという、その、今日のストーリーに、特徴的なモチーフです。お父さんのヨセフには、言及がありませんが、この幼子は、母マリアと共にいたと描かれています。母子密着ですね。で、現実の乳幼児を抱えるお母さんにとっては、まあ、黄金はいいんですけれども、超高級アロマエッセンスを外国人からどっさりもらったところであまり役に立つとは思えませんですね。しかも血生臭い政治闘争に巻き込まれて危ない目に遭いそうな、そんな危険な、匂いがいたします。知らない人からどっさりプレゼントが来るというのはちょっと妙な感じがするのではないでしょうか。そしてこのゾロアスター教徒たちが、ユダヤ人の幼子を拝むという非常に不思議な光景で、この伝説に歴史的な核があるのかどうかはよくは分からないと思います。そうなのかもしれないし、そうでないのかもしれないし、でしかし一つはっきりしていることは、非常にはっきりしていることは、マタイ福音書のレベルではこれは異邦人伝道を示唆しているということです。イエスは世界の神の子だと、世界教会を私たちは目指すんだ、ユダヤ民族主義の中にはとどまらないという、その姿勢です。皆さんご存知と思いますが、ユダヤ教では占星術は禁じられていた技術です。占いの一つですから。しかしその威力はよく知られていました。ユダヤ人も知っていました。で、このマタイのストーリーは禁じられている知識、占星術もそれが正しくメシアを発見し崇拝するという、まあ、ある意味で良い使い方をするのであれば、まあいいじゃないかと言わんばかりのストーリーなのです。これは異文化に対する寛容な態度を示しています。さらに拝むというポーズ、この、ギリシャ語は、ひざまずくという単語なんです。日本語では、ひざまずいて拝む、帰拝するという訳語が世界史では当てられることがあります。現在であればちょうどあそこに東京ジャーミというモスクがございますが、イスラム教の礼拝でアラの神の前にひざまずき、額を床にこすりつけて神を礼拝する、あれがこのここで拝むと訳されている単語です。プロスキュネオと言います。ヘブライ語はヒシュタハブというんですけど、これは今の私たちはやらない礼拝の仕方ですね。教会の中では見ない。昔アレクサンドロス大王がペルシャ帝国を滅ぼした時に、その敵方の王ダレイオスの家臣たかつての家臣たちが新しい主人であるアレクサンドロスを帰拝いたしました。これはペルシャの王宮での習慣をそのまま継続しただけです。でしかしこれを見たアレクサンドロス配下の部下たち、これはギリシャ系の人々ですね、これは怒ったんです。なんて言って怒ったかというと、アレクサンドロスは人間であるのに自分を神であるかのように崇拝させようとしている、これは傲慢だ、こう怒ったのです。まあ、日本人は天皇陛下を荒人神として拝んだ経験がある、民族ですので、人間を拝むのは平気かもしれません。ギリシャ人は違いました。ユダヤ人は絶対に人間を拝みません。神の前でしかひざまずかない。でこの占星術師のポーズは異教的です。しかも我々の間の赤ん坊を拝んでいる。しかし神の子イエスに対する態度としては決して間違っていないのです。少なくともこの幼子を殺害しようと意図する現イスラエルの王よりははるかに適切だ。そういう意味でこのストーリーはイスラエルの民族主義を超えていく、こう広い視野、異文化を何とか吸収しようとする、一緒にやっていこうとする、そういう視点を 幼子を拝むというポーズによって示しています。でさらにここで言う幼子は乳幼児という意味では実はありません、ギリシャ語はパイディオンです。小さな子供、まあ幼児ですね。で子供は、古代の世界では、皆さんご存知のように一般的には、半人前ないし人間以前です。それを最高の知識を持つ、賢者が拝む。もちろんイエスがメシアだからです。でもやはり常識的に見ればこれは破格の扱いと言わざるを得ません。通常であればマルコ福音書の10章にありますようにイエスに子供がまぶれついてくると弟子たちが腹を立てて追い払おうとするのです。これが普通です。ですから、幼子を拝む、しかもひざまずいて額をこすりつけて拝むというのはこれは価値転換の、示唆であると思います。イエスが生まれるということはこれまでの価値は変わるということなのだという示唆だと思います。皆さんは、子どもの権利条約という条約をご存知ですか。1989年に国連で採択されたものです。日本は採択署名をしたんですけれども、採択と署名というのは法的な拘束力が一切ない態度でして、まあいいですよというものですね。でこれを批准すると、国内の法律を整える、必要が生じるんですが、ユニセフが押しに押して、やっと、5年後日本は批准しています。で重要な権利は4つです。生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利。で現在世界中で、特に重要な問題として選択議定されているテーマは18歳未満の少年兵の戦闘参加に対する禁止、子どもの売春、人身売買、そしてポルノ問題に関する議定書です。でこの2つが世界でまだ、到底実現されていないというわけです。日本では子どものポルノというのはほとんど野放しです。で先ほど申し上げた4つの、権利の中で、例えば育つ権利ということの中には子どもは親から引き離されてはならないという権利が認められています。よその国に連れ去られてもならない。親が外国にいる場合はその親と会う権利を子供であるがゆえにただそれだけで本当は持っている、そういうことが言われています。守られる権利の中には家庭のない子供や難民の子供は特に守られなければならない。障害がある子供や少数民族の子供は特に守られなければならない。養子縁組は人身売買に悪用されないようきちんと監視されなければならない。児童労働、性的搾取、誘拐、麻薬、売買、兵士、これらから子どもは特に守られなければならない。そして参加する権利に関しては、子どもは自由に意見を表したり、自分で集まってグループを作ったり、自由な活動を行う権利がある。だから子どもは情報を入手する権利がある。さらに子どもは大人に隠しておきたいと思うプライバシーを守られるべき権利がある、そういうことが言われております。でも子どものものなんて1から10まで全部チェックする親って日本ザラですよね、キリスト教会が幼子を拝む異教徒たちという伝承を持っていながら子どもの権利を保護することに、無関心であってはならないと思います。メシアとしての幼子イエスならば、拝むけれど、ただの人間の、子供ならば、売り飛ばされている子供がいてもまあしょうがないというのはありえないですね。私たちは知っているのに何もしない学者たちのようでありたくはありません。子供を殺す王様のようでありたくもありません。むしろ 外国人の子供に最上級のプレゼントをする生き男のようでありたい、そう願います。祈りましょう。神様、あなたはいつも驚くべき姿で私たちのところに来られます。あなたがその意思を明らかにされる人々は私たちの目には予想外に見えます。私たちにはしばしば、なぜよりによってこのような人々にあなたの恵みが注がれるのか、それが理解できません。しかし神様、あなたの知恵とその意志があなたの思いのままに実現されていきますように。そしてあなたが私たちのもとにおられたい、いらっしゃりたいということを私たちが理解できますように。この世界のどこであなたの香り高い没薬と乳香が捧げられているか、そのことを感じ取る理解力と感性を私たちにお与えください。今年もまた私たちがあなたの光の中を歩むことができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の280番です。お立ちください。